ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の方、どうお過ごしでしょうか。落語界もちょっと弾みがついてきまして、まあ、落語界ってのはちょっと聞き慣れない言葉なんですけども、最近は量子もつれっていうのがですね、なんか NHK でも放送したそうで、まあ、皆さんからいろいろなご質問があるんですけど、人間っていうのはですね、量子もつれの中にあるというふうに、私は実は昔から考えておりまして、それは日本語で言えば落語なんですね。量子もつれっていうのは単に物理的な用語であって、英語ではエンタングルメントって言うんですけど、まあ非常に一般的に見られるいろんな現象なんですね。我々は目で見たり耳で聞いたりということで、五感以外はですね、人間は感じないんですね。しかしどう見ても科学的には五感以外の連絡通信手段っていうのはありましてね、それが我々の心を支配しているもんですから、これから日本を良くしようと思ったら、やっぱり落語っていうのをね、やはり言葉としても活かしていかなきゃいけないということで、まあちょっと皆さんは何やんだかわかんないって言っておられるんですけど、まあ落語という言葉を採用していただきましてね、落語会と。これは、まあ言えば全体でまとまっていこう。一人が幸福になるよりか、みんなが幸福になった方が満足度が高いっていう、まあ簡単にはそういう意味なんですね。それが生物にとか自然現象にあるんだと。まあ昔はですね、そういうことが具体的には科学で分かんなかった頃は、まあ宗教なんかでね、宇宙は一つとか、あれですね。あれと一緒のことなんですね。ところで、まあ民主主義は破れた。僕はすごく残念なんですね。僕は割合と民主主義というのを信奉しておりました。一人一人に自由があり、それでみんなで決めるっていう民主主義があり、そして選挙があるという形でですね、我々が生きていることの満足を得られるだろうと、まあいうふうに思いましたが、まあ昨年はですね、そこら辺集中的に私も勉強しまして、現在では格差がね、すごく広がってる。それからまあ格差全体が広がってるんですけど、社会的な格差ですね、差ですね。まあ、平等性がないってことですね。それからまあ、やはり今のようにですね、103万の壁とか言ってますけど、そういう話ももちろん進めなきゃいけませんけどね。だけどね、母子家庭が1年の平均が225万で、大会社のね、会長さん10億円っていうのはね、いくからなんでもおかしいですよ。僕はそう思います。人間が社会に住んでるわけですよ。私はここで取り柄教育なんかについても言ってるんですけどね。人間の取り柄っていうのは、人間がそこに存在することであってですね。なんか成績がいいとかね、足が速いとか、ピアノが弾けるっていうことは、確かに拍手はするべきかもしれませんが、人間の価値を決めてるもんじゃないと私は思うんですね。その失敗が、やっぱり民主主義と共産主義の失敗だったわけですね。民主主義も民主主義でみんなが希望を持ってやりました。しかし、前回お話したように、イギリスのですね、民主主義の基礎の理論を作った人たちを見ますとね、全部エリートなんですよ。で、植民地の人のことは考えてない。イギリスの人のことだけ考えてる。しかもイギリスのことの中でですね、特にエリートを考えてる。だから彼らの、僕は若い頃ね、ホーブスをはじめとして、一生懸命読んだんですよ。で、感心したんです。だけど、間違ってましたね。人間のずるさとか、強欲さというものを考えないで、いくら高邁な理論をしてもですね、まあ、このブログでもお話しましたけど、ヨーロッパの人たちは、かたや植民地で、もう世界中、たった6カ国がですね、世界150カ国を植民地にして、今でもこの前の戦争の時はですね、日本は、唯一ちゃんとした自分たちの力で植民地にならなかった有色人種の唯一の国だったんですよ。あと2カ国ほど特殊な事情で残ってるところがありましたね。3カ国ですね。だけど日本みたいに正々堂々正面から独立したのは日本だけなんですね。その日本に最後に攻めてきたアメリカ、イギリス、オランダ、それに白人に寝返った中国がですね、日本に攻めてきた。攻めてきたっていうか、締め付けてきたって言った方がいいですよね。それを締め付けた方は悪くないと日本の知識人は言うんですよ。たった6カ国の国が世界150カ国の国を植民地にして、 そこをぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうやって自分たち遊んで暮らしてたわけですよ。まあ、それによってね、僕の好きなヨーロッパの絵画とかヨーロッパの音楽ができたんでね、まあそこのとこは僕も文化っていうのはそういうもんだな、人間って複雑だなと思いますけどね。この前の大東亜戦争は本当に日本は正しかったんですよ。あんな正しい戦争はありません。それが見えない日本の文化人って恐ろしいもんですね。やっぱりそれはどこにあるかっていうと今日書きます。誠実革命、誠実教育をしなきゃいけないってことなんです。やっぱり人間はね、ずるさもあります。強欲もありますね。特に頭がいい人っていうのは、それを隠す術も知ってるんですよ。ですから、共産主義は、スターリンにしても、ポルポトにしてもね、チャウセスクにしても、非常に国民に損害を与えたわけですよ。それはマルクスが考えてたのと違う。なんで違うかって言ったら、人間のずるさと強欲さを入れなきゃいけない。それから我々の民主主義、日本の民主主義も破れました。アメリカの民主主義も破れました。それはどうしてか。ここは主には、やっぱり学歴主義でしょうね。学歴の高い人がいなければ、国は滅びると思ったんです。間違いですよ。国が栄えるには、全員が誠意のある態度を取れるかどうかにかかってるわけですね。それを助長したのが、やっぱりオールドメディアと言われる NHK を中心とした、国民に情報を与えるところが、ずると、強欲さになっちゃったわけですからね。それは国民が間違えるのも間違いないですね。それはオルトガイ・ガセットとかマックス・ウェーバーが言ってた通りになりました。ですからよーく私もですね、勉強した時にそれを見破らなきゃいけなかったですね。科学が貢献する部分についてはロンドン天文台長だったでしょうか。ブラウン中心でしたかね。この論評も非常に良かったですね。今から考えますと。それはだけど私の劣ったところです。こうやって民主主義が破れ、共産主義が破れたから、その理由を考えると、ああ、なるほど。彼らは見通してたなと。こういうふうに思いますけどね。それはやっぱり本当は事前に気がつかなきゃいけないですね。ということで、まあ誠実教育というのは絶対必要だと。人間は誠実なところがあるんですよ。僕はいつも言うように0歳児。の心理学の研究ではですね、0歳児は本当に自分を捨てて、かわいそうな人を助けようとするんですから。で、我々は誠実な人間として生まれてきてるんで。それがへんてこなことになるんですね。まあお金もそうなんですね。地位も欲しいんです。それから男性においてはね、私ちょっと書きましたけど、桑原先生の本に触発されましてね、いや本当に、男性がですね、格の性欲のためにね、ものすごく人に嘘つくことが多いんですよ。もうちょっとこれは踏み込んで、私、賛成とのこととか話したいんですけどね。もう下品になりますので、話したくもないんですけどね。本当に人間というのはその表の部分と裏の部分がある。それでそういうのが暴発しましたね。それが、オバマ大統領に代表される二面性なんですよ。しかし僕はね、悲観はしておりません。人間は0歳児で清らかな心を持ってるわけですから、3歳から25歳の間に作り上げられる人間の大脳をですね、教育によってちゃんとするってことはできるわけですよ。人間はずるじゃいけない。強欲じゃいけない。誘導型性欲をやたらと発揮しちゃいけない。ね。こういうふうにみんなで、それこそ落語なんですよ。それが落語なんですよね。今の取り柄ですね。本当の取り柄じゃなくて、今の取り柄、間違ってる取り柄を尊重している社会で、誠実教育がない。これ日本の場合とアメリカの場合みんなそうですね。それはやっぱり失敗するんです。合理的じゃないですもん。人間のいいところを生かして、国を発展させなきゃいけない。それによってそこに住んでる人が満足し、幸福感を感じて人生を送るわけ。ところが、せっかく頭のいい人とか、足が速い人とか、ピアノが弾ける人がいてもですよ。人間のずるさと強欲さが出てしまえば、やっぱりダメなんですね。例えば音楽の世界ですね。ヨーロッパ音楽の世界。まあ、モーツァルト、ベートーベンをはじめですね。本当に素晴らしい音楽。その音楽を聴くと、本当に心が洗われますね。それなのにもかかわらず、当時のヨーロッパの音楽界、人ですよ、人。音楽の音色はいいですよ。もうすごく感激する音色ですよ。だけど、実は、その音楽界の中はですね、すごく醜かったんです。 ええ、自分と同じような能力の人を蹴落とすか、意地悪する、山ほどあった。それはね、音楽家自身が若干感情的ですしね。そんなに音楽家って音楽が素晴らしいんですよ。それはね、スメタナにしてもね、ベートーベンにしても、モーツァルトにしても、シューベルトにしても、もうそれはね、ものすごいんですよ。もう到底、もう全然僕なんかと、ものすごく音楽の力離れてる。だけど人間としての力はね、やっぱりそうはいかないんですよ。で、随分ね、音楽でちゃんとしていこうと思った人がね、涙に暮れて病気になって死ぬというようなことも随分多かったんですよね。絵画もそうです。今でこそピカソはね、ピカソじゃないや、ゴッホはね、画家中の画家と言われてました。一番、まあ値段が高いのはあまり大したことないですけど、まあ値段も高いわけ。今、ゴッホの絵を見ると素晴らしいですね。ただ当時は、ゴッホは社会から外されておりました。なんであんないい絵をみんなが認めなかったの？と思いますよね。つまり、私はね、人間というのが人間としての尊厳ですね。尊さ、立派さ。だからこそ我々はですね、一部動物を殺して肉を食べたりできるんだと思う。それは野菜でもそうです。他の命を取れる。その人間はですね、やはりそれに即した誠意、恩義を感じること、慈愛の心を持つこと、誠実であること、何事にも誠実であること。ね。それから、まあ、自分が上の人でも、普通の人も下の人でもいいんですけど、下とか上がないわけですけど。なんかしていただければね、その時の恩義はやっぱり一生忘れない。それから、やや自分よりか生活が厳しい人、年齢が若い人、もしくは体が効かない人、そういう人にはやっぱり慈愛の心、やっぱり誠実なプライドって言いますかね。誠実なプライド、恩義を感じる心、慈愛の心、それを持つことが大切で、これは、やはり私はね、物語から得られると思うんですよ。あなた、慈愛を持たなきゃいけませんが、いくら言ってもダメですね。やっぱり小学校の1年生から、全体の授業の、まあ、4分の1か5分の1でいいと思いますが、週に3回ぐらい、必ず誠実であること、恩義を感じること、慈愛の心を持つことになる教育としての、やっぱり物語をですね、十分に児童に教える。できれば25歳までずっと教える。そうしますとね、内容は少しずつ高級になっていってですね。私はですね、やっぱり人間の心っていうのは、つうか3歳から25歳の間に大脳皮質ができるわけですから、男性の場合は誘導型性欲と子孫を作る大切さ。女性はですね、まあいろいろやりたいことありますよ。だけど女性は子供を産む1年、妊娠期間1年ですね、授乳期間1年半、言語を教えたら基本的な態度を幼児が覚える1年半、合計の4年間は、やはりね、私は子育てに全力を注いでほしいと思うんですね。それによってですね、おそらく女性の人生というのは非常に輝ける立派な人生になると思います。それから、いつもこれ言わなきゃいけないんですけど、女性というのは女性で一塊、これ物理でも同じなんですね。身長もそうだし、身長っていうのは150センチの人、190センチの人もいる。星の数ね、星もね、小さい星もあれば大きな星もある。太陽みたいな星だけっていうことはないんです。どんなものでもね、人間っていうのは全員女性が子供が産めると。まあ、中には産めない人も出てきますよ。女性でいて子供が産めない人と出てくる。女性でいて男性の心を持ってるような人も出てくるんです。これみんな出てくるんです。これね、もう仕方がないことでね。それから子供を産まない女性がいるから、子供を産むことができる女性がいるんです。だからね、いつもね、これがすごく難しくてですね、まあ他のこともそうなんですけども、なんか言いますとね、私は違いますっていう人がいる。私が違いますって。いや、それね、私が違う人がいないと、普通の人っていうのはできないんですよ。これ。できないんです。LGBT なんか本当それをいい例なんですね。LGBT を馬鹿にするとか全然そんなことないんですよ。LGBT の人がいるから、普通の男性と女性がいるんだ。トランプ大統領が就任の時言ったようにね、この世の中は男性と女性なんだ。他いない。それでいいんです。普通に言えば男性と女性だ。しかし、 通に男性と女性がいるためには LGBT がいなきゃいけないんですよ。そういう仕組みなんですよ。それがもう宇宙全部の規則なん。だからまあ今女性は子供を産んでって言いましたけど、まあ子供に恵まれなかった女性はね、やっぱりおいごさん、めいごさん、そういう人に愛情をね、かけていただきたいというふうに思うんですね。男はダメです、それはね。ダメ。それからまあ今日ちょっと時間があったらってことで少し時間があるんで少し追加しますが、僕の話してるこのひばりクラブなんかもそうなんです。引用がないってよく言う人がいるんですね。あの引用がないっていうのはね、どういうことかっていう。近代西洋科学だけに言えることがあるんですね。それは細かく積み上げていくってことなんです。学問は細かく積み上げていく。特に文化系の場合なんかは、実験ができない場合が多いんで、人の心とかね、実験がまあある場合もあるんですけど、実験心理学がありますからね。だけど、そういうのがない場合もありますので、それはもう引用に引用を重ねて、実験の代わりの証拠を組み立てていくってことが必要で、それがですね、すべての分野で引用が必要だって誤解しちゃってる人がいるんですね。多分大学の教育だけを受けて、それなんか大学の先生にそう言われたんでしょ。引用がないやつはダメだとか言ってね。だけど、引用は特に必要ない。そのレベルをもう一個超えますとね、今度はガッと引用がいらなくなります。この理屈もちょっとご説明してますと、引用をもとに進めるのは、一段階ずつ上がっていくときですね。ですから僕なんかも論文まあ何百とあるわけですけど、それは全部引用ががっちり40ぐらいついてるわけですよ。それは、その論文は、こう一つ一つ積み上げていく学問的な手法によってるから。しかし、ちょっと飛び離れたこと言いましょうか。イエス様は自分の言うことに論文を示したかって、示さないんです。なんで示さないかって二つ理由があるんですね。一つは、例えば、右の方を殴られたら左の方を出せとかね。それから貧乏な人と金持ちと比べれば天国に行くのは貧乏人の方が行きやすいとかね。これはなんで引用がないかって。イエス様がお考えになったことだから、引用はないんです。そういうやつがあるんですね。だから、ずーっと勉強を積み重ねていきますとね、勉強のレベルとその人の考えてるレベルがだんだん離れてきます。それはそうですね。勉強をずーっとしていくうちにその人の頭が整理されてきますから、ああ、そうか、これは本当はこういうことだったんだ。っていうことになって、飛ぶんですね。飛びますとね、引用はできなくなっちゃう。だって、いくら引用してもそこにどこに書いてあるのっていうことになりますからね。だから、もちろんイエス様は引用しなかったと言ってもいいんですよね。ほとんど引用されておりません。まあ、1個か2個は引用されてるけど、引用されておりません。例えば、ちょっと悪いことした女の人にみんなが石をぶつけて殺そうとしてる。そこにイエス様が来られて、この女性に、石をぶつけられるぐらい、自分が正しい行為をしてる人は、石を投げてもいいよ。だけど自分も考えてみよう。少し悪いことしてるねと思う人は、投げるのはどうですかと言ったとイエス様がね。したらみんな一人引き、二人引きして、石を投げる人はいなくなった。っていう話がありますよね。すごく深い話ですよね。これに別にイエス様がそこで引用したわけじゃないんです。引用しようと思ったら無理やりできますよ。どっかの物語にこう書いたり。じゃあその物語の引用もつけなきゃいけないっていうことになりますからね。で、引用しなければいけないって僕にも随分言う人が多いんですけども、これは一応ここは私が先生としてね、皆さんに言いますと、学問の勉強の仕方が足りない人なんですよ。学問ってのはいろんな種類と段階があります。必ずしも引用が必要ではありません。ただ、大学の先生で、悪いけどレベルの低い大学先生いるんですね。もう自分の狭い分野しかちょっとしかやっておられない。そういうのは必ずそういう人はね、引用いりますって言います。引用なかったら科学じゃありませんなんて変なこと言う人もいますね。だから引用はそういうものですね。それから引用を今度悪く使う場合があるんですね。引用っていうのは悪く使えるんです。例えば僕がよく言うように、石鹸と洗剤の問題が出てきた時にですよ。石鹸が良くて洗剤が悪いって人が僕の読んだ論文では200本のうち40本ありました。それから石鹸と洗剤はほとんど同じだって言ってるのが160本ありました。それで、たちの悪い人はですね、自分が石鹸が悪いと言うときには、40本もありますからね。そっちを引用するんですよ。これが今の新聞とかテレビなんかの報道形態ですね。なんとかによりますと。これね、 いかにも、いかようにも人を騙してるんです。例えば、ウクライナの戦争をしますとね、ロシア側の出典を引けば、必ずロシアに有利にみんなに伝えられるんですね。ウクライナ側とか西側の報道を引用すれば、今度はウクライナ側に有利になるんです。ですから、最近ね、そのオールドメディアっていうのは自分に都合のいいことを放送しますね。その時は必ず引用をつけます。ですから、なんとかによりますと、ね、スプートニックによりますととか、アルチャージーラによりますと、アンテンドゥによりますととか、みんな外伝ですけど、そういうものを引けば、引いただけ自分の意見の方に人を寄せることができる。これは、たちの悪い引用の仕方ですね。ですから、まあ、引用についてもいろいろお話ありますけども、それをお話になるときはね、学問全体のこと、引用というものがどういうことを意味しているかってことも、まあ、一応ですね、ご存知の上で発言することが大切だと思います。特に人を非難するような形になるとき、あの人は引用してないとかね、あの人はこういったものを読んだのかとか、見たのかとか、こういうふうに人を非難するときはね、自分もどうなのかっていうことを考えていただきたいと思います。